こんにちは。たてらじ宅配便の時間がやってまいりました。本日の元気配達人は伊達赤十字病院の皆さんです。
この番組は伊達市の提供でお送りいたします。本日の元気配達人です。自己紹介をお願いします。
伊達赤十字病院薬剤部で薬品管理係長をしております徳光久香です。
同じく伊達赤十字病院薬剤部で薬剤師をしております長尾かな子と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて本日はどのようなことを紹介していただけるでしょうか。
はい、本日は当院薬剤部の紹介と今話題のコロナワクチン、
はいはい、
あとはインフルエンザワクチンについて少しお話ししたいと思います。
お願いします。
じゃあまず当院薬剤部の紹介と業務の紹介をちょっと簡単にですけれどもさせていただこうと思います。
はい。
で、当院の院内薬局では現在薬剤師11名と技術員4名の構成で業務を行っております。で、業務内容としましては内服薬や外用薬の調剤を行う調剤科、あとは注射薬の払い出しや薬の購入管理なんかを行っている薬品管理科、
はい、
あとは無菌製剤抗がん剤なんか注射を調整する製剤科ですね、
はい、
あとお薬の情報を患者さんや医療スタッフに提供する薬品情報科の主に4つに分かれて業務を行っております。
はい。お二人とも薬剤師なんですね。
はい、そうですね。
はい、この去年今年と本当にもう何回聞いたか分かりません、
はい、
コロナワクチンについてちょっとお話をいただけるでしょうか。
はい、当院はこの西胆振地域のコロナワクチンの基本型施設に指定されており、
はい、
この地域で使用するワクチンの大部分を管理しています、うん、3月に国から専用のディープフリーザーが支給されて、はい、これはマイナス80度という超低温の冷凍庫になっています、うん、ファイザー社のコロナワクチンを保存するため用意されたものになります、
はい、このディープフリーザーって言いますとねテレビでよく見ましたけれども、はい、これは伊達赤十字病院の中にもあるということですか。
そうなんです、
うん、
ワクチン本体や針、注射筒など接種に必要な物品は国から使用する施設それぞれに直接届けられるわけではないんですね、
はい、
ディープフリーザーが設置してある病院に一旦まとまって届きます、
うん、
その後そこから必要数を各施設に配送するようになっています、
はい、
日々の払い出しや管理がなかなか大変なんですが見落としのないように慎重に業務を行っています。
なるほどですね。この伊達市民の接種が始まったのはいつ頃でしたっけ。
3月中旬ぐらいですね、
はい、
まず当院スタッフの接種が始まって、うん、4月下旬からは市内の他の医療機関や高齢者施設での接種が始まりました、
はい、
それに伴って私たち管理課ではワクチンや物品の小分け作業および管理業務が始まっているんですね、うん、その後6月上旬から7月末までで高齢者の市民の方から順番に伊達市役所さんや市内の病院クリニックさんと連携を取って大滝や伊達カルチャーセンターで集団接種を行ってきました。
はい、今までどれくらいの接種が実施されたんでしょうか。
10月末までに払い出したワクチンは、はい、6600便ほどで、これ計算上だと約 1万9500人の方が、うん、2回接種を終えたっていうような数になってきます。
はい、2万人近い方々はね打たれてる。
そうですね、
伊達赤十字病院の中でも接種は実施されてるんでしょうか。
あ、そうですね、当院は伊達市が主催する集団接種の際は、うん、平日の午前毎日と、うん、と加えて火曜と木曜日は午後までですね、医師1名と看護師2名あと我々薬剤師1名の4人1組でカルチャーセンターの方へ赴いて、うん、ワクチン接種業務を行っていました。
はい、
でそれとは別に伊達市商工会議所に加盟する企業の皆さんを対象に9月と10月の土日計12回ですね で当院で職域接種を行っていまして、うん、ここでは約3500人の2回接種を終了しております。
なるほどね。結構これ伊達市民ワクチン進んでますね。
進んでますね、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、伊達市のそのワクチン接種率としては、あの11月10日時点では、うん、あの12歳以上で2回接種を終えられた方が 85%、
はい、
で65歳以上の高齢者の方では 93.5% となっていまして、うんうんうん、現時点では9割近くの伊達市民の方が2回接種を終えられております。はい、
はい、
で、あのまだ市内の医療機関さんでは、あの11月の15日の方から、うん、あの2回目接種を行っているところもあるので、うん、この接種率っていうのはさらにあの今後上がってくると思います。
なるほど、
はい、
さらにたくさんの人たちがワクチンを接種できるということになりますよね。はい、はい、で最近はワクチンの他にも治療薬が出てきているというんですけれども、
はい、軽症とか中等症については抗体カクテル療法っていうのがあるんですね。
はい、
これは2種類の抗体を混ぜ合わせて点滴投与することで、新型コロナウイルスの働きを抑える効果があります、
はい、
当院でもこのお薬は用意されており、うん、もしコロナの患者さんが入院したとしてもすぐに治療が行えるような体制を整えています。
はい、あのテレビでは飲み薬が開発されてると聞いたことありますけれども、
今開発が最も早く進んでいると見られるのがアメリカのメルクという会社が開発しているモルヌピラビルという抗ウイルス薬になります。
はい、
これが供給されるようになれば、はい、症状が悪化しないうちに自宅などで服用し、うん、重症化を防ぐことが可能となり、
はい、
また亡くなる方を減らすことにもつながるので、さらに期待が持たれますね。
はい、
ちなみにあの服用方法としては、はい、発症から5日以内に軽症から中等症の患者さんだと12時間おきに5日間、合わせて10回服用という方法になります。
なるほどですね、はい、コロナ感染症の1日も早い収束願いたいと思うところです。さて例年ですと、まあインフルエンザワクチンがね、はい、始まってきますが、今年ももう始まってるんですね。
はい、で当院でもインフルエンザワクチンの接種を現在行っているんですけれども、はい、あの新型コロナの影響によって、うん、あの例年の7割程度しか今ワクチンが入手できない見込みになっています。
うん、
で小児科についてはあの13歳未満のお子さんは2回接種っていう風になっているので、そちらは確保できるように調整しているんですけれども、うん、あの13歳以上の方の十分数の確保はちょっと依然厳しい状況になっています。
はい、
ただあの昨年は新型コロナの流行によってあの感染予防が皆さん徹底されてたため、うん、あのインフルエンザの患者さんも例年より大幅に減少していました。うん、なので手洗いやうがい、あとはマスク着用なんかですね、うん、あのそれらの対策っていうのはあの新型コロナだけじゃなくて、インフルエンザの予防にも大変有効になっているので、あのそちらの方を継続していただければ幸いです。
なるほどですね、はい、了解しました。それでは最後に一言、徳光さんの方からお願いします。
はい、市民の皆様、長期にわたってのコロナウイルスまん延防止のためのご協力ありがとうございます。伊達市では今後3回目の接種も予定されています。来年からまた集団接種が開始されるかとは思いますが、その際は当院も伊達市役所さんや市内の医療機関の皆さんと連携を取り、スムーズなワクチン接種を行っていけるよう頑張りますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではお時間です。本日の伊達ら自宅配便の元気配達人は、伊達赤十字病院薬剤部で薬品管理係長をされています徳光久香さん、同じく薬剤部薬剤師の長尾かな子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の伊達ら自宅配便の元気配達人は12月22日水曜日のこの時間、フリーペーパースピーチバルーンの皆さんです。どうぞお楽しみに。
この番組は伊達市の提供でお送りいたしました。